はい、それでは御言葉の学びを始めていきます。はい、そうですね。はい、はい、今日はですね、サムエル記の第1です。25章と26章になります。サムエル記の第1の25章と26章です。ですね、ここでのテーマはですね、神の訓練、神の訓練ですね。この今ですね、まあ、どういうこの話になっているかということをですね、おさらいしたいと思いますけれども、ダビデがサウルの手から今逃げているところですね。以前にこのサウルから逃げて、そしてもういろんなところを走ったりいろいろしてたんですけれども、この前はエンゲディのところで、この隠れていた時にたまたまサウルがそのダビデたちが隠れていたホラー穴の中に来て、この昼寝を仮眠を取ったわけなんです。その時に部下がですね、今が主があなたの手に敵を渡された時ですっていうふうに言ったんですね。で、それでもうダビデはいとも簡単にサウルをこの撃つっていうか、この殺すことができたわけですね。でダビデはそれをしようと思ったんだけども、それで心を痛めてですね、そのサウルの着ていたものを端のところを切っただけでやめたわけなんです。そして、サウルが出て行った後でダビデが声をかけて、私はあなたに手を下しませんでした、油注がれた方に手を下すこと、そのような悪いことは決してすることはできないというふうに言ったわけなんです。で、私も本当にこのダビデの生活を通して、生涯を通してですね、ものすごいこの今学んでいます。というのは何かって言ったらですね、こう人間的に、また決してですね、霊的にあってもですね、咎められないような状況、ダビデがサウルを殺してもそれは正当防衛であってですね、決して咎められないような状況の中にあるわけなんです。にもかかわらず彼は全て神様にお任せするという信仰を持っていたんですね。神様の主権、もしサウルを殺すのであれば神が殺してくださるという、神様がしてくださる、自分がするのではないというこの信仰の中に彼は立っています。だから本当にこのイスラエルの王として立てられた時にはですね、他の異邦人の王とは違って神を王とする王がこの出てくる、その準備をですね、今ダビデはこのサウルに追われることを通して行っていってるわけなんです。これがダビデの生涯の特徴です。そして今日25章で学ぶところはですね、このダビデが失敗しそうになるところなんですね。私たちはこの信仰の偉人の人たちを学ぶとですね、また信仰の偉人の話を聞くと、私はダメだというふうに思います、できないというふうに思いますけれども、神様、聖書の中にですね、この第二ペテロのところに書いてあるんで、一番最後のところに書いてあるんですが、私の好きなこの歌詞なんですけど、この第二ペテロの一番最後はですね、こう書いてます。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいって書いてあるんですね。恵みと知識において成長するんです。私たち失敗します。でも失敗を通して、あ、神様って本当に真実な方なんだ、またチャンスを与えてくださって、あ、このようにテストをなんかこれパスすることはできなかったけれども、でも神様がもう一度チャンスを与えてくださって、今度は失敗しないように気をつけようと言ってですね、どんどん成長することができます。で、そして本当に神様が与えられた任務というのをですね、今度は失敗せずに信頼して行っていくことができるようになるわけなんですね。で、ダビデの生涯においてもそれがそうなんだということです。では25章の一節を読みますね。サムエルが死んだ時、イスラエル人は皆集まって彼のために痛み悲しみ、ラマにある彼の屋敷に葬った。ダビデはそこを立ってパランの荒野に下っていったとあります。サムエルが出てきました。ここでサムエル記と書いてある通り、 サムエル記第1はサムエルが生まれるところから始まりますよね。預言者サムエルであり最後の獅子であるサムエルです。彼を通してイスラエルが、生ける神に立ち返ることができてですね、そして今このようにして戦うことができているわけなんですね。暗黒の本当に自分たちが正しいと思っているような、正しいと思っていることを行って神の前にも悪を行っていた時代からですね、曲がりなりにもこの間違いが含まれながらもですね、神様に立ち上がっていくイスラエル、これをしたのはこのサウルを通して、サウルじゃなくてサムエルを通して神様がしてくださったわけです。このサムエルが今いなくなります。そして今度神様によって立てられる指導者というのはダビデですね。でもダビデはまだ逃亡中です。パランのアラノに下っていったとありますけれども、パランのアラノというのはいつも言ってますけれども、この聖書を読むときはですね、この地図を持っているといいんですね。この地図のですね、この出エジプト記ら辺のこの地図を見るとですね、パランのアラノっていうのは、このシナイ半島のちょっと上のところですね。シナイ半島の上あたりに、このあるところですね。現在のイスラエルっていうか、これエジプト領になりますね。もう、そこにまでずーっと南の方に彼は逃げてったわけですね。で、今までも見てきましたけれども、異邦人のところに行ったらば、イスラエルではないところに行ったらば、比較的安全なわけなんです。そうですね。で、今もこうやって彼が、この、下っていったわけですね。で、2節をご覧ください。マオンに一人の人がいた。彼はカルメルで授業をしており、非常に裕福であった。彼は羊3000頭、ヤギ1000頭を持っていた。その頃彼はカルメルで羊の毛の刈り取りの祝いをしていたとあります。このカルメル、なんかカルメルと聞くと私すぐに思い出すのはカルメル山ですね。カルメル山、ご存知ですか？エリアがバールの預言者と対峙してですね、誰がどっちが本当の神かということを試すためにこの生贄をですね、捧げ、そこに火が天から降ってくるようにするという。で、バールの預言者はできなかったけども、エリアはそれを生ける神の皆によってですね、行ってできたというところのカルメル山がありますが、そのカルメルでは実はありません。さっき、また地図を見るとですね、ユダ族の、領域に、ちょうどヘブロンのですね、南ですね、にカルメルという町があり、またここで マオンに一人の人がいたって書いてますけども、そのカルメルのすぐ下にマオンという町があります。ヘブルのちょっと南ですね。で、ここの人でありました。で、裕福だったと書いてあります。そして羊の毛の刈り取りの祝いをしていたって書いてあるんですが、この刈り取りの時っていうのはですね、なんて言ったらいいかな、まあ、いわゆるこのお祝いの時というか、お祭りの時というか、パーティーの時ですね。これだけ神様がこのいろいろ豊かに私たちに与えてくださったということをですね、自分のこのその収穫物を通してですね、この喜ぶわけです。まあ、ここで収穫物というわけじゃなくて、何ですか、その羊ですね。そしてこの喜んでいくというこのパーティーなわけなんですね。そしてこの人の名はナバルといい、彼の妻の名はアビガエルといった。この女は聡明で美人であったが、夫は顔面で行状が悪かった。彼はカレブ人であった。ナバルという人が出てきました。で、この人の名前の意味は愚か者です。親は何ちゅう名前をつけたかって思うんですけれども、聖書に出てくる人物ってとっても面白いですね。その人のこの、なんですか、この特徴をよく表しているような名前が出てきます。例えば、ヤコブと、エサウが生まれた時ですね。最初にケモクジャラの赤ちゃんがこのリベカのお腹の中から出てきたわけです。で、その時に、ケモクジャラだって言ってですね、名前がケモクジャラ君になったんですね。エサウというのはケモクジャラ君です。そして、その後でかかとをですね、先に出たこのかかとをつかみながら出てきた子がいたんですね。その子の名前が かかとつかむくんで、ヤコブくんだったんですね。でヤコブは大人になってからもエサウがお腹が空いているときに、じゃあ長子の権利と引き換えにですね、このスープをあげるからっていうふうに言って、ヤコブからエサウから長子の権利を取ってですね、でもう一つはこのエサウのふりをしてですね、イサクのところ、盲目になったイサクのところに行って、イサクからの祝福を取ったと、かかとをつかむという特徴があったわけなんですね。でここでもうナバルというのは愚か者でした。まあ今見ていけばすぐわかりますけれども、その愚かなもので、そしてそれに対照的にですね、このアビガエルは美人で聡明だったんです。非常に理解力がある人、賢い女性でありました。おそらくはなんでこのような対照的な人物が結婚したかと言ったら、まあ、いわゆる金持ちがですね、この女が欲しいと言って、それで親がですね、そのたくさんのお金をそのナバルからもらってですね、まあ好きでもないのにこのように結婚させられたというような状況だと思います。それで今このような対照的なこの人物がいるわけですけれども、次を読みます。ダビデはナバルがその羊の毛を飼っていることをアラノで聞いた。それでダビデは10人の若者を使わし、その若者たちに言った。カルメルへ登って行って、ナバルのところに行き、私の名で彼に安否を尋ね、こう挨拶しなさい。このアラノにいた時、パランのアラノにいた時にですね、聞いたので、今度はカルメルにですね、こう、北の方に行ってくれと頼んだわけですね。あなたに平安がありますように、あなたの家に平安がありますように、また、あなたのすべてのものに平安がありますように、これシャローム。これ、まさに挨拶の言葉ですね。私は今羊の毛を刈る者たちがあなたのところにいるのを聞きました。あなたの羊飼いたちは私たちと一緒にいましたが、私たちは彼らに恥ずかしい思いをさせたことはありませんでした。彼らがカルメルにいる間中何もなくなりませんでした。あなたの若者に尋ねてみてください。きっとそう言うでしょう。ですからこの若者たちに親切にしてやってください。私たちは祝いの日に来たのですから、どうかこのしもべたちとあなたの子ダビデに何かあなたの手元にあるものを与えてくださいっていうふうにお願いしています。当時、この、刈り取りの祭りをしているときにですね、このクリスマスの時と同じようにプレゼント交換をすることっていうのは、よく行われていました。そして今ダビデは私たちに贈り物をくださいというふうに言っているわけなんですが、これちょっとずうずしいことでは全然ないんですね。なんでかって言いますとですね、今ここで読んだところを見ますと、この羊飼いをダビデ、この兵士たちが守っていたわけなんですね。つまり護衛をしてあげていたわけなんです。当時、ペリシテ人がいつもそのような人たちを襲撃、ケイラもそうでしたね。内場のところで襲撃に来ました、ペリシテ人が。同じように、何かあると、それを その人たちのものを取っていくために襲撃していく、まあ、山賊みたいにですね、働いていた人たちがたくさんいたわけなんです。で、自主的に彼らを守ってあげて、そして、彼らから何一つ何も取っていなかったんです。だからここではですね、まあ今で言うと非雇用関係みたいな、まあ、状態なんですね。自発的には行っているんですけれども、守ってあげたということはそれに対する報酬が与えられて当然なんですね。まあ、今ではそういうふうにね、ちょっとそういうふうにはいかないですけどね、例えばガードマンとか雇ってとかセキュリティのあれ雇るとかですね、ただ報酬を上げるのは当然じゃないですか。お金払って彼らが来てくれるわけですけれども、そのようなものなんですね。で、それで今このように話しているわけです。で、今ダビデたちは男の兵士だけでも600人いるんですね。食料、糧食ですね。大変ですよ、600人って言ったら。だから今その刈り取りの祝いをしているということを聞いたので、この人を送ってですね、お願いしたわけなんです。で、9節をご覧ください。ダビデの若者たちは言って、言われた通りのことをダビデの名によってナバルに告げ、答えを待った。ナバルはダビデの家来たちに答えて言った。ダビデとは一体何者だ。 エッサイのことは一体何者だ、この頃は主人のところを脱走する奴隷が多くなっている、私のパンと私の水、それに羊の毛の刈り取りの祝いのためにほふったこの肉を取ってどこから来たかもわからない者どもにくれてやらなければならないのか、という侮辱的な言葉を今ナバルは言っています。ここでダビデとは何者なのかというふうに言ってますけれども、これは嘘ですね。知らないわけがないですよ。ダビデはイスラエル中でですね、認められていた人であって、サウルの元にいたときに、そしておそらくは、ダビデがサウルから逃げているということも聞いていたでしょう。にもかかわらず、主人のところを脱走する奴隷というふうに呼んでいるわけなんです。わかりますか？本当に、この悪いことをしていると。また、主人のところを脱走する奴隷というのは、もしかしたらサウルのところを脱走している奴隷のダビデということも含めて言っているのかもしれませんね。まあ、そこまでこのひどいことを今、彼は言ったわけなんです。そこで、ダビデは、怒り狂います。それでダビデの若者たちは元来た道を引き返し、戻ってきて、これら一部始終をダビデに報告した。ダビデが部下に、めいめい自分の剣を身につけよと命じたので、皆剣を身につけた。ダビデも剣を身につけた。400人ほどの者がダビデについて登っていき、200人は荷物のところに留まったとあります。サウルに手を下さなかったダビデ、主に任せたダビデだったんですけども、エンゲディにおいては、今はここで、非常に腹が立って、このナバルというものをすべて滅ぼしてしまおうと、持っているものすべてを滅ぼそうと、いうことを彼は考えたわけなんですね。誰かにすごく嫌なことを言われたり、気に障ることを言われる。このナバルのように、誰か自分を侮辱するときにですね。で、相手の方がもちろん客観的に見て、第三者が見ても悪いわけなんですよ。そのときにですね、私の肉は当然、そういう人たちを懲らしめるっていうか、例えば、私も何かこのインターネット上でですね、この悪いことを言われたらですね、もうこの御言葉を使ってですね、このようなものどもはみたいな感じでですね、ガンガンにですね、この叩きのめしたいという気分になるわけなんですね。でも、このダビデがですね、このように反応してしまっているところを神様の摂理によって、アビガエル、先ほどのナバルの妻を通して神様が止めてくださいます。そこをですね、今読んでいきますけれども、その時ナバルの妻アビガエルに若者の一人が告げていった。ダビデが私たちの主人に挨拶をするためにアラノから使者たちを送ったのに、ご主人は彼らを罵りました。あの人たちは私たちに大変よくしてくれたのです。私たちが恥ずかしい思いをさせられたこともなく、私たちが彼らとので一緒にいて行動を共にしていた間中、何もなくしませんでした。私たちが彼らと一緒に羊を飼っている間は、昼も夜もあの人たちは私たちのために城壁となってくれました。今あなたはどうすればよいかよくわきまえてください。災いが私たちの主人とその一家に及ぶことはもうはっきりしています。主人は横島のものですから、誰も話したがらないのです。と言って、今、この若者の一人がですね、アビガエルに話したわけです。ダビデが言ったことは、この若者を通してもですね、こう証明されてますね。ダビデは決して自分たちがやったことを誇張していたのではなくて、本当にそのことを行ってたということがよくわかります。で、このひどいのはこの若者がですね、ご主人は横島なものだからと言ってるから、相当ひどかったんでしょうね。この不満をこの彼は言っているわけですね。そこでアビガエルは急いでパン200個、ブドウ酒の皮袋2つ、料理した羊5頭、入り麦5セア、 干しぶとう700房、干しいちじく200個を取って、これをロバに乗せ、自分の若者たちに言った。私の先を進みなさい。私はあなた方についていくから。ただ彼女は夫ナバルには何も告げなかった。非常に賢い動き方をしています。急いでと言ってますね。ここで、女性、であってもですね、このようにですね、素早い行動を取ることができる女性というのはどれだけいるでしょうか。ことのこの重大さというのを気づいてですね、彼女はすぐにバッと用意させて、そして後についていくと、まずこの贈り物を持ってダビデの怒りをなだめようということをですね、考えてこのようにして、またナバルにも告げませんでした。彼女がロバに乗って、山陰を下ってくると、ちょうどダビデとその部下が彼女の方に降りてくるのに出会った。ダビデはこう言ったばかりであった。私が荒野であの男が持っていたものを皆守ってやったので、その持ち物は何一つなくならなかったが、それは全く無駄だった。あの男は善に変えて悪を返した。もし私が明日の朝までに荒れの者のうちから小っ端一人でも残しておくなら、神がこのダビデを幾重にも罰せられるように。もう怒りまくってますね。もう小っ端一人でも残るならというふうに言っているように、もう全員殺してしまおうと、ナバルの家の者を全滅するということを彼は決心していたところに、アビガイルが現れました。アビガイルはダビデを見るや否や、急いでロバから降り、また急いでって書いてありますね。ダビデの前で顔を伏せて地面にひれ伏した。彼女はダビデの足元にひれ伏していった。ご主人様、あの罪は私にあるのです。どうかこのはしためがあなたに直に申し上げるのをお許しください。このはしための言葉を聞いてください。非常に低い姿勢でダビデに近づき、あの罪というのを自分のものにしてですね、今近づいています。ご主人様、どうかのよこしまなものナバルのことなど気にかけないでください。あの人はその他の通りの男ですから。その名はナバルで、その通り愚か者です。このはしための私はご主人様がお使わしになって若者たちを見ませんでしたというふうに、彼女の口からもですね、ナバルは愚か者ですというふうに言っています。今ご主人様、あなたが血を流しに行かれるのをとどめ、ご自分の手を下して復讐なさることをとどめられた主は生きておられ、あなたの魂も生きています。どうかあなたの敵ご主人様に対して害を加えようとする者どもがナバルのようになりますように。ここで、アビガイルの素晴らしさはですね、彼女はもう先を見ているということなんです。ダビデがですね、もうこの手を下すということをやめてですね、それナバルが滅ぶということ、神の手に下るということをですね、彼女は予期しながらここで話しています。そして、どうぞこの女奴隷がご主人様に持ってまいりましたこの贈り物をご主人様に付き従う若者たちにお与えくださいですね。これがあと、さっきあのダビデがもともとお願いしていたものだったんですよね。それを取ってくださいと言ってるわけですね。どうかこのはしための背きの罪をお許しください。主は必ずご主人様のために長く続く家をお建てになるでしょう。ご主人様は主の戦いを戦っておられるのですから、一生の間災いはあなたに起こりません。たとえ人があなたを追ってあなたの命を狙おうとしても、ご主人様の命はあなたの神主によって命の袋にしまわれており、主はあなたの敵の命を石投げのくぼみに入れて投げつけられるでしょう。素晴らしいですね。まずご主人様のために長く続く家をお建てになるでしょう。これも信仰を持って、まあ予言ですよ、もうね、これね、ほとんど話していますね。長く建てられる。そして、主の戦いを戦っているから災いが決して来ないよと。で、ここで命の袋にしまわれておりて、何を表しているかわかりますか？透析袋。覚えてますか？あのダビデがですね、羊飼いの時にゴリアテと戦った時に投石袋ですね、そこから石を取ってこう投げたわけですけれども、もうダビデに身近なこの言葉を使ってですね、彼女はですね、あなたの命はそうやって守られているんだよというふうにこの表現をして、敵はですね、今度逆に投げつけられるこの石のようにですね、この投げつけられるんだということをこう話しています。で、次大事です。 主があなたについて約束されたすべての良いことをご主人様に成し遂げ、あなたをイスラエルの君主に任じられたとき、無駄に血を流したり、ご主人様自身で復讐されたりしたことが、あなたのつまずきとなり、ご主人様の心の妨げとなりませんように、主がご主人様を幸せにされたのなら、このはしためを思い出してください。アビガエルが言っているのは、あなたが王様になって、守られてですね、王様になるのはもうこれは確実なことですよと。けれども王様になった時に、あら、あんなことをしてしまったという、この良心の咎めを持ちながらですね、この行っていかなければいけないという、ということがないようにというふうにですね、言っているわけなんですね。罪を犯す。罪を犯してですね、本当に悔い改めたら私たち罪を許されます。神様、恵み深い神様ですから、また回復してくださいます。けれども、一度犯してしまった罪というのはですね、本当に、あ、なんであんなことをしてしまったのかというですね、この本当にこう重々しい気持ちにさせられるわけですね。このような心の中のつまずきというものを、このアビガイルは、この持ってほしくないというふうに、言っているわけなんです。ここからですね、私たちはダビデの生涯から学ぶことができるのが、ダビデと同じように私たちも神様から訓練を受けているんだよということです。神様から素晴らしい約束を与えられています。まずそれを信じるということが大事ですね。ダビデの場合は、この王になって自分の家が常しえまでも続くという、そのような約束でした。で、私たちに与えられている約束というのは一体何なんでしょうか。イエス様がですね、宣教命令のところでは、すべての国々の人々を弟子にしなさいと、世の終わりまで私は共にいるよと言われて、また、聖霊があなた方の上に臨むと、あなた方の上に、あなた方は力を受けますと。そして、エルサレムからユダヤ、サマリア、そして地の果てに至るまで私の証人となりますと言ったんですね。と考えてみてください。地の果てなんて言ってますけども、自分の身の回りの人でさえも救われてない状況ですよね。で、そういう状況を見るとですね、いやー、無理だよと。そんなことイエス様言ってるけれども、現実は違うんだよな、という思いになってしまいます。まず信じなければいけないんですね、約束を。約束ってのは信じるものなんです。で、これ信じなかったらですね、私たちが自分の口を大きく開けて神様の約束、祝福が与えられることを待ち望んでいなかったらですね、いつまでもその祝福という約束っていうのは与えられません。私たちがしっかりと約束を握りしめていることがまず初めですね。それは神様がどんどんどんどん祝福を入れてくださいます。次に大事なのが、その祝福、約束ですね。約束というのは必ずしもすぐには見えてこないということです。その代わりに神様はその約束ではない反対のような約束とは違うことのようなことを私たちにこの許されます。そうやって私たちに試験を受けさせるんですね。テストです。合格しないといけないですね。ダビデがそのような今試験を受けているわけです。王として油注がれているのに今逃げている身なんですよ。全く逆のことが起こってるんですよね。で、これが今まで私たちがこの見ていく聖書の、この人物というのはみんなそうでした。ヨセフどうですか？ヨセフはですね、兄たちからひれ伏すという、その王様になるという、王様というか支配者になるというですね、エジプトの約束が与えられていてですね、何ですか？奴隷として売られたんですよ。モーセはどうでしょうか？モーセもですね、イスラエルを導く指導者として召されていたのに、逃げて羊飼いになっちゃったんですよ。あげたらキリがないですよね。このように逆のことが起こるんですけど、その間に神様はいつもそのような訓練を与えてくださっている中で、その私たちが神様を信頼していくということを学んでいくことができるようにしてくださいます。 で信頼していくことを学ぶとですね、神様はほらこの約束っていうのは必ず実現するよっていうですね、その印っていうのを与えてくださってですね、どんどんどんどんその実というものも見させてくださるんです。アブラハムがそうでしたね。アブラハムが信仰によって前に進んでですね、初めからイサクを捧げなさいなんて言われたら決してできなかったですよ、アブラハムは。けれども神様の真実さを、正しさを、神様の素晴らしさをですね、アブラハムはその何十年もかけてですね、味わっていく中において、あのような過酷な試練をも通り抜けて、イエス・キリストと父なる神との関係をですね、体を張ってですね、示すことができるような器として用いられたわけなんですね。これが私たちが神様から与えられている訓練です。そして今、その訓練を受けているんですよということをですね、アビガイルは教えてるんですね。このアドバイスって言ってもですね、ここまでへりくだって、この本当にこの聞かせるアドバイスっていうのは本当素晴らしいですね。後でダビデが惚れ込んで結婚を申し出るわけですけれども、そしてダビデはアビガイルに言った。今日あなたを私に会わせるために送ってくださったイスラエルの神主が褒めたたえられますように、あなたの判断が褒めたたえられるように、また今日私が血を流す罪を犯し、私自身の手で復讐しようとしたのをやめさせたあなたに誉れがあるように、というふうにダビデは神様を褒めたたえています。ダビデの気持ちよくわかるんですね。ダビデはサウルに手を下さなかったほど悪いことをしてはいけないということをよくわかっていたんです。けれどもこんなですね、ひどいことを されたんだから、今度はもう復讐をしなければいけないというふうに思ったわけなんですよね。でも心の中では二つの価値観に揺れていたと思うんです。神様に全て委ねるか、それか本当に自分の手をで、このナバルをこの鉄槌を加えるっていうか下すっていうか、そういうのすべきかということをですね、そしてもうアビガイルが出てきてくれたことによって、あ、これが神様の御心なんだということが今こうはっきりと分かったわけなんです。そして次に、私をとどめてあなたに害を加えさせられなかったイスラエルの神主は生きておられる。もしあなたが急いで私に会いに来なかったら、確かに明け方までにナバルは小アッパ一人も残らなかったであろう。本当に殺すつもりだったということですね。ダビデはアビガイルの手から彼女が持ってきたものを受け取り、彼女に言った。安心してあなたの家へ登っていきなさい。ご覧なさい、私はあなたの言うことを聞き、あなたの願いを受け入れたと言って、この受け入れました。素晴らしいですね。ダビデはですね、これ英語で言うとティーチャボという言葉があります。ティーチにエイブルをつけます。エイブルは何ですか？能力があるという意味ですね。で、ティーチっていうのは教えられる人っていうんですか？何か言われたらですね、なんだよ、お前は、例えば、何ですか、生徒のくせに先生の言うことは聞けないのかとかですね、なりがちですよね。で、今この王として召されているダビデですよ。けれども、今このアビガイルが一人の女ですよ。これ女に対するですね、この見下げるというものがあったらですね、このプライド、男のプライドですね、まさにね。そういうものがあったら、やっぱりこのアビガイルを殺せっていうふうに言うことも可能だったわけなんですね。でもダビデは神様を愛してました。御霊にすごく敏感です、彼は。本当にこう繊細な、いい意味で繊細な、この御霊の導きに繊細なですね、心を持っていました。今、このあなたの願いを受け入れたというふうに言っています。アビガイルがナバルのところに帰ってくると、ちょうどナバルは自分の家で王の宴会のような宴会を開いていた。ナバルが上機嫌でひどく酔っていたので、アビガイルは明け方まで何一つ彼に話さなかった。朝になってナバルの酔いが覚めた時、妻がこれらの出来事を彼に告げると、彼は気を失って石のようになった。心臓発作が起こったんでしょうね。10日ほど経って主がナバルを撃たれたので彼は死んだ。心臓発作があって昏睡状態に陥って10日で死にました。ダビデはナバルが死んだことを聞いていった。私がナバルの手から受けたそしりに報復し、このしもべが悪を行うのを引き止めてくださった主が褒めたたえられますように、主はナバルの悪をその頭上に返された。素晴らしいです。主が裁いてくださったことをダビデが喜んでいますけれども、本当にこれテストですね。王様になった時のテストですよ、これは。 で今これに合格したっていうか、神の憐れみによってですね、アビガイルがいてくれたことによってなんですけども、で喜んでいます。でこれはダビデだけではなくてクリスチャンたちにも命じられていることなんですね。ローマ人への手紙の12章の最後のところにこう書いてあります。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。あとイエス様は敵のために愛し、敵を愛し、敵のために祈り、その祝福のために祈りなさい。もう超頭に来たらですね、もうとことん祈ればいいんですね。その人のために、祝福のために祈ってですね。そしたらですね、彼の、その人のことが哀れに感じてる。これ私の経験ですね。もう超頭に来てですね、もう祈るんですね。そして祝福のために祈ります。そしたらですね、彼が本当に祝福されますように。で本当に良くなっていくようにっていう、こうその意思だけではなくて感情も与えられていくようになるわけですね。でそして善を行うことができる、悪をもって善を報いることができるわけですね。その後ダビデは人をやってアビガイルに自分の妻になるよう申し入れた、そのあれで何ですか、惚れたのかでしょうかね、極端だなと私は思ったんですけど、ここでなんでこの妻でもですね、アビガイルのように霊的に聡明な人、いつも自分のそばに置いていくっていうのはすごく素晴らしいことですね。映画見るとですね、中国の映画見たときに、何の映画かな、古代の中国ですね。奥さんが非常にやり手の奥さんでね、槍がですね、この彼が、王様がですね、こう立ってた、みんなの前に出てきて立ったときにですね、槍が飛んできてですね、こう結構急所に突き刺さったんですよね。だけど奥さんがですね、そこでその槍をボキッと取ってですね、ボキッと取るっていうか、その抜かなかったんですけど、ボキッと取って、そして彼を立たせてですね、そして奥さんが叫んでですね、こう勝ち誇ってるようなですね、このことを言ってですね、だってそこでもし倒れたって分かったら、もう指揮一気にそのなびいちゃうわけですよね、もう一人の敵の方に。それ見て感動したんですけど、この奥さん槍手だなとかって思ったんですけども、今のは肉的な話ですけれども、アビガイルがそのような霊的にですね、このダビデの助け手となるのには非常にふさわしい奥さんではないかなと思います。そして、そして実際にですね、箴言にですね、家と財産とは先祖から受け継ぐもの、思慮深い妻は主からのものって書いてあります。思慮深い妻ですね。ダビデのしもべたちがカルメルのアビガイルのところに行ったとき、次のように話した。ダビデはあなたを妻として迎えるために私たちを使わしました。彼女はすぐに地にひれ伏して礼をし、そして言った、まあこのはしためはご主人様のしもべたちの足を洗う女奴隷となりましょう。アビガイルは急いで用意をしてノバに乗り、彼女の5人の侍女を、後に従え、ダビデの使いたちの後に従っていった。こうして彼女はダビデの妻となったと。このようにして女奴隷になりましょうとは言ったんですけども、すぐに出て行ってですね、そしてダビデの妻になりました。ダビデはイズレエルの出のアヒノアムをめとっていたので、二人ともダビデの妻となった。サウルはダビデの妻であった自分の娘ミカルをガリムの出のライシの子パルティに与えていた。覚えてますか、ミカルですね、ダビデの妻となったんですが、ダビデ逃げましたよね。だからミカル置いてきぼりにされちゃったんですよ。でその間にサウルは意地悪なことをしたわけですよね。ミカルを他の男に与えてしまったわけなんです。ダビデはそれを知ってですね、今このアビガイルとまたアヒノアムを自分の妻にしていきますね。そして再び今度は26章に入りますけれども、エンゲディで起こったようなことと同じことが起こります。ジフ人がギブアにあるサウルのところに来ていった。ダビデはエシモンの東にあるハキラの丘に隠れているではありませんか。ジフ人ってですね、前もチクったんですね。チクリマです。ダビデが隠れているのをですね、サウルに言いつけました。そこでサウルはすぐ3000人のイスラエルの精鋭を率い、ジフの荒野にいるダビデを求めてジフの荒野へ下っていった。サウルはエシモンの東にあるハキラの丘で、道の傍らに陣を敷いた。一方ダビデはアラノに留まっていた。ダビデはサウルが自分を追ってアラノに来たのを見たので、石膏スパイを送り、サウルが確かに来たのを知った。 ですね、把握してました。ダビデはサウルが陣を敷いている場所へ出て行き、サウルとその将軍ネルの子アブネルとが寝ている場所を見つけた。サウルは爆営の中に、で寝ており、兵士たちはその周りに宿営していた。そこでダビデはヘテ人、アヒメレクとヨアブの兄弟で、セルヤの子、アビシャイとに言った。誰か私と一緒に陣営のサウルのところへ下っていくものはないか。するとアビシャイが答えた。私があなたと一緒に下っていきます。アビシャイがですね、危険を顧みないで今、この勇気を持ってですね、ダビデと行くと言ったわけですね。ダビデとアビシャイは夜、民のところに行った。するとサウルは、爆営の中で、横になって寝ており、彼の槍がその枕元の地面に突き刺してあった。アブネルも兵士たちもその周りに眠っていた。アビシャイはダビデに言った。神は今日あなたの敵をあなたの手に渡されました。どうぞ私にあの槍で彼を一気に地に刺し殺させてください。二度することはありません。というふうに言って申し出ています。この前と似たような出来事ですけれども、今度はですね、もう、その取り巻きがみんないるのにもかかわらずですね、中に入っていくことができ、今、アビシャイが、私が刺し殺しますって言ったんです。この前はですね、部下から、どうぞ刺し殺してくださいっていうふうにですね、言ったんですね。で、今度はですね、アビシャイが刺し殺すと、その部下が刺し殺しますと言ったわけなんですね。だからダビデは、罪に問われないわけですよ。もし刺し殺したとしてもですね。まあ、そのアビシャイはそういうふうに、そういう気持ちで、これダビデのことを、王様のことをですね、思いやってですね、やったのか、それとも、そう、どうなのか分かんないんですけれども、この時にダビデいいよとかって言ってもおかしくなかったわけなんです。ところが、ダビデはアビシャイに言った。殺してはならない。主に油注がれた方に手を下して、誰が無罪でおられよう。ダビデは言った。主は生きておられる。主は必ず彼を撃たれる。彼はその生涯の終わりに死ぬか、戦いに下った時に滅ぼされるかだ。私が主に油注がれた方に手を下すなど、主の前に絶対にできないことだ。さあ、今はあの枕元にある槍と水差しとを取っていくことにしよう。と言っていますけれども。ここにですね、今のこのダビデの言葉に私はこのダビデがですね、非常にこのいい意味での自信を持っていることが見えます。確信が強められているというか、信仰が強められてますね。あのように、このアビガエルにですね、ダビデが将来のことにどうなるかということをですね、はっきりと言われ、そのような中においてですね、ダビデは神様に対する、この神様の約束に対する確信というのをこのますます深めていったことでしょう。そして、この手を下すということはもう御心ではないということをですね、さらに強く確信して、サウルは神の手の中に直接落ちるのだということを彼は確信したんですね。それで今こうもっと大胆にですね、なっています。これがですね、先ほど話した恵みによる成長です。神様が約束を与えて私たちが信じ、でも神様がこの試みを与えてくださって、そして私たちがその時に、応答していく時に、さらに神様が真実な方であることを知ることによってですね、ますます、この約束をですね、疑うことなくですね、握りしめていくことができるようになり、そして整えられて自分自身が成熟していってですね、神様からに任されたことを忠実に行っていくことができるこの器となっていけるわけなんですね。こうしてダビデはサウルの枕元の槍と水差しとを取り、二人は立ち去ったが、誰一人としてこれを見た者も気づいた者も耳を覚ました者もなかった。主が彼らを深い眠りに陥れられて、ので、皆眠りこけていたからであると言ってですね、主がそれをされたんだとですね、先ほどアビガイルが言ったようにですね、本当にこの彼らは命の袋の中にこの守られていますね。ダビデは向こう側に渡っていき、遠く離れて山の頂上に立った。彼の間にはかなりの隔たりがあった。かなりの隔たりがあるのにですね、今叫んだらよく聞こえるらしいですね。で、イスラエル旅行に行くとですね、ヘロデウムかな。この小高い山のようになっている遺跡があるんですけども、まあ、そこにいるとですね、そこにパレスチナ人っていうか、そのアラブ人の羊飼いの子供たちがいたりしてですね、遠くでですね、こそこそ話しててもしっかりと聞くことができるぐらい音が通るんですね、うん、声が通るっていうか音が通るっていうか、なんか昔って静かだったんでしょうね、うん、で本当に声が通るっていうのかな、うん、今本当騒がしい時にいますけれども、
そのように通るところから今叫んでいますね。そしてダビデは兵士たちとネルの子アブネルに呼びかけていった。アブネル返事をしろ。アブネルは答えていった。王を呼びつけるお前は誰だ。ダビデはアブネルに言った。お前は男ではないか。イスラエル中でお前に並ぶものがあろうか。お前はなぜ自分の主君である王を見張っていなかったのだ。兵士の一人がお前の主君である王を殺しに入り込んだのに、お前にやったことは良くない。主に誓って言うが、お前たちは死に値する。お前たちの主君、主に油注がれた方を見張っていなかったからだ。今王の枕元にあった王の槍と水差しがどこにあるか見てみよう。威勢いいですね。今このアブネルにですね、証拠アブネルです、たしなめました。サウルはそれがダビデの声だと分かっていた。我が子ダビデよ、これはお前の声ではないか。ダビデは答えた。私の声です、王様。サウルは深い眠りの中にいました。突然の声で目が覚めて、その時の第一声が我が子ダビデよと言ったんですね。ここから分かるのは、サウルは潜在意識の中ではダビデが悪者だっていうふうには思っていなかったってことですね。むしろ両親を押し殺して彼を悪者に仕立て上げていったわけですね。妬みっていうのはそういうもんですね、もともとね。起きたばっかりの時、意識を朦朧している時に、何かがあった時に出てくる言葉ですよ。意識していれば、俺はこういうことを思っているっていうことがあっても、意識していないときに何を考えているかなんですよね。で、サウルはあれほどダビデを憎んでいたんですけれども、やはり我が子ダビデよという思いがありました。そして言ったダビデですね。なぜ我が君はこのしもべの後を追われるのですか。私が何をしたというのですか。私の手にどんな悪があるというのですか。王様、どうか今このしもべの言うことを聞いてください。もし私に歯向かうようにあなたが誘いかけられたのが主であれば、主はあなたの捧げ物を受け入れられるでしょう。しかしそれが人によるのであれば、主の前で彼らが呪われますように。彼らは今日私を追い払って主の譲りの地に預からせず、行って他の神々に使いよと言っているからです。裁きを主に任せているダビデの姿がここに書かれていますね。私たちもこういう祈りを、またはこう発言をしていいと思うんですよね。もしこの出来事の中で本当にこれが神様がしてくださっているのであれば、本当にそのようにしてくださいますようにと。けれどもこれが彼らがですね、勝手に行っていて、そして憎んでいるとか、本当に自分がですね、この何かなんか誤りがあって行われているのではなくて、本当にこっちは何もないのに行っているのであれば、彼らが呪われますようにというふうに言うことができるわけなんです。こういう祈りで、パウロはですね、こう言いました。コリント人の手紙の4章なんですけども、パウロはですね、いろんなコリントの人からですね、いろんな評価を受けてたんです。彼は手紙では力強く書くけれども、会ってみたら弱々しい人だとかですね、その言ってるわけですね。あとはその雄弁ではなかったんですね、パウロは、とかいろいろ言われました。そして例えば働いているから、天幕作りして働いてましたよね。本当のね、使徒だったらね、このちゃんと支えられているのにね、彼は働いているから本当の使徒ではないとかですね、そう言われてたんです。いろいろ言われてました。でパウロはその時に、私はそういう人たちの評価がは何とも思いませんと。で、私自身も自分を裁きませんと。で、私を裁く方は主ですってこう言ったんです。すごく大事ですね。本当に主にあって自分を見ていくっていうこととですね、なんかその他の人たちの評価を聞いてですね、で自分で内省的になっていくっていうのはちょっと違いますよね。わかりますか？自分の中ほじくったらガラクタだらけですよ。神様はそういうことを望んでおられません。裁かれるのは主ですと言われています。良心を清く保っていくということがとっても大事で、その中で神様ご自身が私たちを練り清めてくださるわけですね。 で今そのようにですね、裁きを主に任せたダビデがいます。そしてどうか今私が主の前から去って、この地を、この地を地面に流すことがありませんように、イスラエルの王が山で車庫を覆うように一匹ののみを狙って出て来られたからですと言っていますけれども、こんな、これは何を言ってるかと言ったらですね、こんなつまらないもののためにイスラエルの王が追いかけてくるなんて本当に、この無意味なんだということをですね、今こうやって話しているわけですね。サウルは言った、私は罪を犯した我が子ダビデ、帰ってきなさい、私はもうお前に害を加えない、今日私の命がお前によって助けられたからだ、本当に私は愚かなことをして大変な間違いを犯したと言っています。ここにサウル自身の言葉からですね、彼の生涯を一言で言い表しているような言葉が出てきました。本当に私は愚かなことをして大変な間違いを犯した。サウルの生涯ほど愚かなことってないんですよね。彼が王として召されたのにもかかわらずですね、彼はその召しに応答しなかった、この隠れたりしてですね、応答しなかったわけですね。そして王らしく振る舞おうとしたら今度は傲慢になっていってですね、言われた、神様から言われたことではないことを行っていった。そして退かれて、その通りに退けば自分もいいものを何とかしてですね、もう明らかにこうだって分かっているのにもかかわらず、ダビデを追い回しているというこの愚かなことをしてしまっていたわけですね。ナバルも愚かだったんですけど、サウルも本当に悲しいことですけども愚かだったわけですね。ダビデはそのどちらのナバルの愚かさも、またこのサウルの愚かさにも自分の手を加えなかったっていうのが大事かなと思うんです。ナバルは愚かな侮辱と、ね、侮辱によってですね、この愚かなもののですね、侮辱を受けたわけですけれども、彼はそれに反応しませんでした。まあ、反応したんですけど押しとどめられましたね。そして今のサウルの愚かさにも彼は応答をしなかったんです。で、箴言には人は自分の愚かさによってその生活を滅ぼすって書いてあるんですね。自分で滅んでいくんです。で、それに関わらなくていいんだということですね。ダビデは答えていった。さあ、ここに王の槍があります。これを取りに若者の一人をよこしてください。主はおのおのその人の正しさと真実に報いてくださいます。主は今日あなたを私の手に渡されましたが、私は主に油注がれた方にこの手を下したくはありませんでした。今日私があなたの命を大切にしたように、主は私の命を大切にしてすべての苦しみから私を助け出してくださいますというふうに言って、います、ですね、私の苦しみ、ね、の命が守られるというふうに言ってますね。サウルはダビデに言った。我が子ダビデ、お前に祝福があるように、お前は多くのことをするだろうが、それはきっと成功しよう。こうしてダビデは自分の旅を続け、サウルは自分の家へ帰っていったですね。で、これで、サウルがですね、ダビデを追っている場面はとりあえず出てきません。これ以降、まあ、諦めたのかどうか分かんないんですけども、今度はですね、またもやダビデが信仰的に後退する話になっていきます。この27章からちょっと予告編として読んでみますか。ダビデは心の中で言った。私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。ペリシテ人の地に逃れるより他に道はないと言って、ペリシテ人の仲間入りをしていくんですね。で、これまたダビデの気持ちは私わかるんです。ものすごく緊張した生活を送ってました。で、今ようやく神様に従ってって、それで神様の言われたことを行ったわけなんですが、このような緊張状態の中に自分を置きたくない、もうほっとしたいという気持ちが働いたんだと思うんですね。でもこれはもちろん信仰的に後退している証拠ですね。今このようにしてこのペリシテ人に逃れていくと。だからペリシテ人のところにいますからですね、仲間入りしてますから、サウルが追いかけようと思っても追いかけられないんですよね。まあ、そのダビデのこの、まあ、英語だとバックスライドという言葉がありますけども、このバックにスライドしたって意味ですが、 そういう生涯をですね、この27章から読んでって、そして、あとはサウルがですね、本当愚かなことを本当にまたしてですね、この魔術師、魔女をですね、呼んでですね、これ占いみたいなことをして、最後にペリシ人によって殺されるところで、このサムエル記が終わりますね。はい、じゃあこれで終わりにします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にダビデの生涯からたくさんのことを学ぶことができたことを感謝いたします。神の力強い御手のもとに自分をへり下らせなさいと、そうすればちょうど良い時に主があなたを高めてくださいますとありますが、私たちが本当にあなたに前でへり下った生活をいつも続けていくことができるように助けてください。自分の肉は仕返ししたいとか、やり込めようとか、いろいろ思ってしまいますけれども、本当にあなたが全てのことを指揮しておられ、支配しておられるということを忘れることなく、あなたが全てを行ってくださる、その任せる心を私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
お願いします。